多くの親は、この危機的な終わりの日に、子どもたちが直面している仲間の圧力を心配しています。また親自身も同じように周りからの圧力に直面しています。では、家族はどうすれば、そうした激しい攻撃にもかかわらず、確固とした態度を保つことができるでしょうか。一つの寛容な鍵は、家族で行う効果的な聖書朗読や家族研究や話し合いを一つの生き方とすることです。家族がこうした予定に必ず従い、いわば聖書を生きたものとするなら、家族はこの聖書を中心とした日課から計り知れないほど良い影響を受けることができます。それは私たちの知識を増し加え、信仰を強めます。さらに、それは私たちに古代の全く忠実な男女という見習うべき手本を示してくれます。それらは私たちを奮い立たせ、真理を擁護するよう私たちを動かすことができます。では、これから一つの家族に注意を向けてみましょう。親がどのように子どもたちの気持ちを聞き出し、会話に加わらせ、聖書的な資料を子どもたちの必要な事柄に適応させているかに注目してください。そしてその家族と一緒に、ダニエル書に基づく生気あふれる聖書劇から学びましょう。
よし、みんな、しばらくの間聖書を閉じよう。さてと、何か嫌なことでもあるのか話してくれないかな。
武雄さん、それどういうこと？
ただしとゆかりのことが気になってね。二人とも今晩はどうしたんだ？
ああ、大丈夫だよ、父さん。
私もよ。ねえ、どうして？
二人とも嫌におとなしいじゃないか。いつも家族研究と話し合いの時はいろいろ仲介したり質問したりするだろ。でも今晩は一言言うのがやっとだし。あ、もちろん誤解しないでくれよ。答えは全部合っていたし、とても良かったよ。ただ、なんとなく二人が他のことを考えているような気がするんだよ。
ちゃんと聞いてるよ。僕はなかなか集中できないんだ。
なるほど。でもどうしてなんだい？聖書朗読をもっと面白くするためにお父さんにできることがあるかい？
いや、面白いよ。ただ…
ただ、なんだい？ただし。
なんか大昔のことみたい。シャデラク、メシャク、アベデネゴのことなんだけど、その名前だってずいぶん古めかしくて、まるで100万年も前に生きていた人みたいな感じだし、それが今の僕にどんな関係があるかって考えることがあるんだよ。
ゆかりもそう感じるかい？
まあね。これがみんな大切だってことはわかるわ。もう何回も聞いてるから空で言えるぐらい。3人のヘブライ人はどんなことがあっても像にひれ伏さなかったわ。偶像崇拝になるものね。そして私たちも同じ理由で今のどんな偶像崇拝にも関係しないのね。例えば国旗敬礼とか。でも…
とてもうまくまとめたね。でもなんだい？
お兄ちゃんが言ったようなことだけど、これが今の私にとって何を意味するのかよくわからないの。私はどんな偶像崇拝にも関わらないと思うし、だからまるで、よくわからないけど、古代の歴史というか、あ、ごめんなさい、ちょっと間違ってるかしら。
ゆかりの気持ちが分かってお父さん嬉しいよ。ただしの気持ちもね。
あなたたちがどんなことを考えているのか知りたいのよ。それが家族研究で一番大切なことですもの。
そしてお父さんは、この聖書朗読を家族にとってもっと意味深いものにすることができると思ってるんだ。必要なのは、これが今の自分たちの生活にどう当てはまるかを知ることだね。じゃあこの質問から始めてみよう。最近学校で直面した一番大きな問題は何かな？いや、もっとはっきりした方がいいな。問題っていうのは、宿題とか抜き打ちテストとかではなくて、君たちがエホバの証人であるために直面する信仰の問題だ。ただしはどうだい？
問題ね。そうだな。他の子たちと違っていて、みんながすることに加わらないっていうこと？
尋ねているのかい？それとも答えてるの？
答えてるんだよ。 そう、仲間の圧力だよ。
私の場合もそう、仲間の圧力よ。
そうか。ということは仲間の圧力が最近特に大変だったということだ。じゃあどんな仲間の圧力かな？もう少し具体的に話してくれるかい、ゆかり。
そうね。
ただしはどう？
どうかな。
それ話したって構わないんだよ。私たちはみんな仲間の圧力に直面しているんだ。お父さんも職場でいつも感じているよ。毎日ほとんどいろんな形でね。本当のことを言うと、お父さんも分かっていても必ずしもうまく対処できているわけではないんだ。それは簡単なことじゃない。ねえ千恵子、君もそうだろう？
本当にそうよ。ついこの間買い物に行った時、近所の奥さんが3人近寄ってきて、町内会の大きなクリスマス行事の計画をするのを手伝ってほしいって頼まれたの。本当に不意をつかれた感じだったわ。できないっていうことはお話ししたんだけど、あまり上手に説明できなかったと思うの。どう言ったらもっとうまく説明できたかしらって今でも考えてるのよ。
お父さんとお母さんが仲間の圧力に合っているなんて普段考えてもみなかった。
ねえゆかりはどう？最近どんな仲間の圧力があったの？
学校でこんな会話があったの。何人かの子が、ある女の子が見た映画のビデオのことを話してて、とっても不道徳な映画なんだって、成人向けの。その子の親が借りてきて隠してあったのを、その子真夜中にこっそり居間に忍び込んで見たのよ。
そしてゆかりに全部話したの？
他の子たちに話してたわ。私はその子たちと同じ列に並んでバスを待っていたの。でもその子ったら話すのをやめて私を見てこう言ったの。あなたはこんなくだらない話聞いてはいけないんでしょ？だって。
だって、なんだっていうのかな、ゆかり。
私が退屈人間になりなさいっていう変な宗教に入ってるからだって。
まあ意地悪なこと言うのね。
私そんなに気にしてないのよ。
偉いね。だけど気にしても無理ないと思うな。誰だって退屈人間だなんて言われたくないからね。実はこういうことなんだ。その子たちはゆかりのことをよく知らないんだよ。お父さんは14年間もゆかりを知ってるけど、まだお父さんを退屈させたことなんかなかったよ。
ありがとうお父さん。
でもこれは話してほしいんだけど、その子がそう言った時どうしたいっていう気持ちになった？
そう、言い返してやりたいって思った。
ただし。
もうお兄ちゃんやめて。でも何だって自分が聞きたいと思うことぐらい聞けるわよって言いたかったわ。私退屈人間なんかじゃないもん。それから言いたいことがあったら何でも言いなさいって。
で、何をしたの？
ただそこから離れて列の最後に行っただけよ。
よくやったね。じゃあちょっと振り返ってみて、こうすることもできたと思う点はないかい？
そうね、もっと早く、そう、会話が悪い方へ進み始めたらすぐに立ち去ることができたらって思うわ。私本当はその子たちに会わせたかったんだと思うの。それとその子たちがそういう話をやめて少し考えてみるように何かが言えたらよかったと思うわ。
ゆかり、思っていることをそのまま言ってくれてありがとう。仲間の大きな圧力を示すいい例だったね。じゃあ今度はただし。ただしはどうだい？
どんな仲間の圧力にあったかって？
そうだよ。
僕ちょっと両親が傷んでるんだ。あんまりうまく対処できなかった。いや、全然対処してないって思うんだ、まだね。
ただし大丈夫だよ。今はそれを話すいいチャンスかもしれないよ。
そうだね。実は今日のことなんだけど、僕のクラスに2人の女の子がいて、まあまあいい子みたいなんだ。頭もいいし。その子たち僕といくつか科目が一緒で、いい成績を取ったんだ。
ねえお兄ちゃん、その子たち可愛い？
まあね、特に気にしてなかったんだけど。
それでその子たちがどうしたんだい？
みんなパーティーが楽しみでワクワクしてるんだ。ちょっとした交わりなんだけど、今度の金曜日にあるんだ。それで。
で、誘ってくれたの？その女の子たちって誰？私の知ってる子？
ゆかり、お兄ちゃんに話させてあげて。
誘ってくれたんだ。それから僕が放課後みんなと全然付き合わないって。それに僕がみんなを厄介者扱いにしてるってはっきり言うんだ。
その子たちがあなたと親しくしたいと思っても仕方ないわよ。お母さんが見る限り、ただしはクラスで一番輝いてるもの。
お母さん。
本当よ。だって女の子たちが今時ただしのように品が良くて誠実な男の子をどれほど見つけられると思う？それに ハンサムだし。
もうお母さん。
でも最近の女の子たちには驚いたわ。本当に厚かましいのね。
その子たちはパーティーについて他にも何か言ったのかい？
うん、ある女の子の家でやるからすっごく面白いよって言ってたよ。その子の親はどっかに行ってるんだって。
それでただしはそのことをどんな風に思ったんだい？
正直言って自分のどっかでは面白そうだなって思ったよ。でも同時にこれは危ないなって分かったんだ。
よく考えたね。ただしただしは識別力を示したんだよ。それでなんて答えたんだい？
そのことを悔やんでるんだけど実際には答えなかったんだ。最初は言ったよ、金曜日は忙しいって。でもそうしたらその子たち、僕がやっぱりその子たちを厄介者扱いしてるって騒ぎ立てて聞かないんだよ。僕ちょっと悪い気がしたんだ。それでそんな風に思ってなんかいないよって言ったんだ。そんなの聞いてくれなかったけどね。それからその子たち、考えてから今日明日にでも知らせてほしいって僕に言ったんだ。
しつこい子たちだね。それでなんて言ったんだい？
まだ何にも。知らせるとは言ったんだ。それからずっとあれこれ考えているんだ。行かないことをなんて言おうかって。
だから今晩は集中するのがとても難しいのかい？
うん、そうだと思うよ。
いや、ただしがパーティーに行くのに応じなくてお父さん嬉しいよ。でも自分のどこかでは行きたいと思ったのかな？
まあそうだね。
そして何かもっと違う仕方で対処できたのにって思ってることがあるように聞こえるんだけど、そうかな？
本当にそうなんだ。考えてみるよなんて言わなきゃよかったって思うんだ。そんなのは問題を先に伸ばすだけで結局悪くなるに決まってるんだから。それとその子たちが分かってくれるような何かが言えたらよかったのにって。あるいは僕の立場を知ってもらうだけでもね。
ただしそのことを聞けてお父さん本当に嬉しいよ。そして今言ってくれたことは次回のためのとてもいい目標になるね。お母さんもお父さんもただしならできるって信じてるよ。ゆかりもそうだよ。それからね、お父さんはこうしてみんなで仲間の圧力について話し合えば話し合うほど、ますます私たちが持ってるあるものが君たちにとって助けになると思うんだよ。ほら、ここ目の前の。
ねえお父さん、何？聖書？
そう、その通り。でももっと具体的に言うと、今ちょうどみんなで読んでいたところ、つまり今週の聖書朗読のダニエル3章だよ。2人ともこの部分を自分と結びつけるのが難しかったんだね。今の自分たちとどんな関係があるんだろうって思ったんだろう？
そう。
じゃあもう一度やってみよう。でも今回はもうちょっと気合を入れる必要があると思うな。前に話したことがある資料からこの章について少し調べてみたんだ。ゆかり、洞察と出版物作品も取ってくれるかな？必要なものはみんな揃ったと思うよ。では今度は本当に集中して、この話の中に自分を置いてみることにしよう。さあ、自分がその場にいたらどんな気持ちになるか思い浮かべることにしよう。景色や音や匂いや土地や人々。どう？こういうことを考えると助けになるんだ。そして進みながら3つの基本的なポイントによく気をつけよう。さあ、いいかい？
ポイントって？
まず1つは、3人の若者がエホバに仕えるのをやめさせるためにサタンはどんな道具を使っていたか。2つ目は、彼らを抵抗できるようにさせたものは何だろうか。そして3つ目に、彼らの模範を私たちの生活の中でどのように役立たせることができるだろうか。みんな、3つのポイントがしっかり頭に入ったかな？
はい。
それでは始めよう。何よりもまず、この3人の若いヘブライ人が家から遠く離れたバビロンで囚われの身だったということを覚えておこう。彼らを捕らえていった者たちは、彼らにバビロニア人の名前をつけて、シャデラク、メシャク、アベデネゴと呼んだんだ。でも彼らは自分たちの間では、本名のハナニア、ミシャエル、アザリアというヘブライ人の名前を使い続けたらしい。さて、この出来事が起きたのはキリストの時代よりもおよそ600年前のことだった。
ニア、もうすぐ全てが終わります。
ミシャエル、覚悟はできていますか？
このような事態にならなければよかったと私は思います。しかし私の信頼は私たちの神エホバにあります。
私も同様です。私の兄弟アザリア、あなたもですね。
ハナニア、私が恐れるのは誠の神だけだ。
王の役人たちが下の方の部屋で集まっています。
そして見なさい、学士たちが金の像の周り一帯に立っている。
王ネブカドネザルは申し分のないところに王の天幕を建てられた。ここからはドラの平野をすべて見渡せる。平野の真ん中に金の像、そしてすべての民がその周りに集まっている。
ハナニア、私たちはどこに立てばよいのでしょうか？
私はここにする。まさに王ご自身の天幕の前だ。
それは大胆すぎる、アザリア。
私はエホバに対する自分の立場を表すのを怖がってはいない。
私たちもそうです。でもミシャエルの方が正しいと思います。私の兄弟、王が敵意を抱くことは望みません。
それはただ王がお盾になった像にひれ伏して仕えたりしないということなのです。
それで最も人目を引かないところに立つ方が賢いように思います。私たちの神も、私たちがまさに王の目の前で王の命令に従わないことを誇示するようなことは喜ばれないでしょう。
私たちは王が民のために設けたこの儀式を妨害したいとは思っていません。
その通りです、ミシャエル。もし民に像の前でひれ伏すようにさせたいと王が思われるのであれば、それは王がお決めになることです。しかし私たちの神エホバの律法は、他のいかなる神にひれ伏すことをも許していません。たとえ私たちがここバビロンで囚われの身、また奴隷になっていてもです。
王は見聞からお帰りになったかね？
いいえ、我が主アシペナズ。王はすべてのことが整っているのをご覧になりたいのです。
ハナニア、アザリア、そして私は、ここ王の天幕の前から民が集まっている様子を観察していたところでございます。
メシャク、お前たちはいつもそのヘブライ人の名前で私を困らせておる。私はお前たちをシャデラク、メシャク、アベデネゴとしてしか知らないぞ。
どうかお許しください、我が主アシペナズ。失礼を申したのではございません。ただ私どもは何年もここにおりますが、今でも自分たちはヘブライ人であると考えておりますものですから。
そのことはよく分かっておる、メシャク。王が砂漠の向こうからお前たちを連れてこられたのがつい昨日のことのようだ。お前たちの仲間のベルテシャザル、お前たちの言うダニエルと一緒に。
私たちには遠い昔のことのように思えます、我が主よ。
うん、確かにそうであろう。あれから多くのことが起こった。そしてお前たちは王の仕事を賢く、また上手に果たしてきた。しかしシャデラク、私は警告しなければならんのだが、王の役人の中にはお前たちに敵対する者たちがおる。
ありがとうございます、我が主よ。しかし私たちはそのことに気づいております。
ある者たち、特にザドとアズガドは、お前たちの地位を恐ろしいほど妬み、しきりに奪おうとしておる。そしてお前たちに悪いことをするためには何も躊躇しないだろう。
あなたは私たちの真の友でいてくださいます。そして王にも、我が主はシュペナズ、私たちも王にとって良いことしか求めておりません。
お前の忠誠さはこれまで何度も証明されておる、メシャク。そしてお前たちも、シャデラク、アベデネゴ、王はお前たちを信頼しておられる。しかし私は今お前たちのことで恐れているのだ。お前たちは我々がここドラの平野に集められた理由を知っておるだろう。
はい、私たちは王が命じておられることを知っています。
そして王は、すべての者がご自分の命令に従うことを期待されるだろう。おお、なんと、あの偉大な金の像が日を浴びてキラキラ輝いているのを見なさい。
ええ、その高さが60キュビト、幅6キュビトであるのを存じております。
確かに大きい。
そしてお前たちは、音楽の音を聞いても像にひれ伏さず崇拝しない者に、王が何を命じられるかを知っておるだろう。そのようなものは即刻火の燃える炉の中に投げ入れられるのだ。お前たちの神の律法では、王が命じたこのことを行っても本当は構わないのではないのか？
私たちの神の律法は非常にはっきりとしています、我が主アシペナズ。 それはただ簡潔に、あなたは私の顔に逆らって他のいかなるものをも神としてはならない。あなたは自分のためにいかなる彫刻像も作ってはならない。それに身をかがめてはならず、誘われてそれに仕えてもならない。あなたの神である私エホバは、全く献身を要求する神だからである、と述べています。
お前たちが神の食物の規定を守るのは一つの問題だが、これは生死に関わる問題だ。
神の律法のどの部分を守り、また退けるかを決めることは私たちにはできません。
もしできることなら、私はお前たちを思いとどまらせたかったのだ。がしかし、お前たちを神の律法からそらすことなど決してできないことは分かっている。お前たちの神がお前たちを保護し見守ってくださるように。
ほら、三人がいた。お前たちはここにいるだろうと思っていたよ。
私たちがここにいてはいけないのか、ハシュム。王はすべての役人が出席するようにと命じになったのだ。
お前たちはネブカドネザルが建てた像の前でひれ伏すのを本気で拒むつもりか？
もちろん拒むつもりだ。他に選択があるとでも言うのか？
だが拒んだらどうなるか知ってるだろう。もしお前たちが像の前でひれ伏すのを拒んだとしたら、あんた方が命を失うだけでなく、我々民は誰一人像の前でひれ伏さないという洗礼になってしまうではないか。
どんな権利があって、お前たちは王に対するこの反抗によって我々すべてを危険にさらすのか？
私たちは王を無視しているのではない。しかし私たちはこの法令、まことの神の律法を無視するように求める法令を守ることはできないのだ。
しかし王が求めておられるこの仕草をするのがなぜできないんだ。ほんの些細なことじゃないか。
そうだ、ほんの些細なことだ。
なーに、私たちに対する王の権威を認めるというだけだよ。
ハシュム、それは些細なことに思えるかもしれません。しかし神がアダムとエヴァにお求めになったことも同じように些細なことではなかったでしょうか。園には非常に多くの木があった。しかしただ一本だけが禁じられたのです。
おお、シャデラク、お前はいつも。
しかし誠の神は彼らの不従順を些細なこととご覧になったでしょうか。見なさい、神の怒りがアダムに対してどのように表されてきたか。
そしてその時以来、彼らの子供である私たちすべてに対して、
我々はお前たちがこの問題で譲ろうとしないのをよく知っている。それでお前たちがもう一度考え直すように、そして我々の主人であるバビロニア人の前で我々の立場を誤り伝えることなどしないように忠告することにしたのだ。知っているだろうが、エホバは預言者エレミアによってこう言われた。私たちはネブカドネザルに仕えなければならないとな。ではお前たちはどういうつもりでエホバが我々にお与えになった命令を無視するというのか。
私たちの神が私たちをバビロンの王の手にお与えになったのは事実です。しかしエホバはなぜそうされたのでしょうか。
それは民がエホバに仕えなかったからだ。しかし今我々はバビロンの王に仕えるようにというエホバの命令を守ることによってエホバに仕えている。
ハシュム、それにバーナ、私たちはあなた方が話さずにいられなかったことすべてを注意深く聞きました。しかしこの問題であなた方は間違っています。そして神の命令を混同しています。私たちがバビロンの人々の捕虜になるのをエホバが許されたのは、私たちの父祖がエホバの命令を捨て真の崇拝からそれたからであるとあなた方も認めているのではありませんか。
そうだとも。しかし
では尋ねますが、エホバは変わられるのでしょうか。
もちろん違うさ。だが
あなたとバーナは、エホバは以前は人していた道でも今は従うよう求めておられるというのですか。ではエホバは今になって私たちが真の崇拝からそれバビロンの神々の前にひれ伏すようお求めになるのでしょうか。まさにその行動ゆえにエホバは私たちをこの地の囚われ人にならせたのではありませんか。
お前は
ハッシュム、あなたはエホバが気まぐれな方でもあるかのように話している。しかし神は決してご自分を否定なさることはない。
シャデラク、お前たちは言葉で事実をねじ曲げている。エホバは我々の主人と平和を保つようにとおっしゃったのだ。しかしお前たちは平和を保っていない。そしてその上我々すべてを王にとって罪あるもののように見せようとしているんだ。
では私の兄弟聞いてください。バビロンへの囚われによってあなた方はまだこのことを、いざ必要な時には誠の神の怒りを買うよりも人の憤りを買う方がまだマシだということを学んでいないのですか。
でもそんなことは必要ない。お前たちはただ
王に関しては誤解しないでください。 私たちは確かにこの都市のために平和を祈っていますし、私たちの民にとって物事がよく運ぶようにと願っています。
私たちは神の目的の中で占める神のしもべとしてのネブカドネザルの地位を認めているし、またそれに反対しない。しかし王が神からの任務を踏み越えて実際に神に反対するなら、どうして私たちはこの剣で王を恐れたり王に仕えたりするべきだろうか。
ではお前たちは王ネブカドネザルの命令を無視しようと決めているのか。
私たちは神の立法を守るつもりです。
お前たちは自分たちの気違いじみた決定のために我々すべてを犠牲にすることになるんだぞ。
見ろ見ろハシム、王ネブカドネザルがやってくるぞ。護衛の長と二人のカルデア人の宮廷役人が一緒だ。お前たち我々が言ったことを覚えておけよ。
ところでもし王が喜びとされるのでしたら、私と私の仲間が王の他の役人たちに加わり、王がお命じになるところに従って平野のしかるべき位置につくことができますように。
よろしいシャデラク。
そしてもし王が喜びとされるのでしたら、アズガドと私がバビロンの管轄地域の管理官として王が任命された三人のユダヤ人と共に参ります。
許そうザト。
王の命令に対するユダヤ人の熱心さと従順を見ることができるとは光栄です。私どもは彼らと共に音楽の響きを合図に象の前でひれ伏すことに加わりたいと存じます。
シャデラク、メシャク、アベデネゴ、皆さんが私たちより先に行ってくださるでしょうか。私たちは後に従います。そして私たちすべては一緒にひれ伏すのです。
よろしい。あるよく学士たちのところに行き、すべてが整ったという合図を出しなさい。
諸々の民、国民、諸々の言語の者よ、あなた方には次のことが告げられている。すなわち角笛、笛、ツィター、三角ごと、弦楽器、バグパイプ、その他あらゆる楽器の音を聞くとき、あなた方はひれ伏して王ネブカドネザルの建てた金の像を崇拝するように。そして誰にせよひれ伏して崇拝しない者は即刻火の燃える炉に投げ込まれるであろう。
行く時も定めなく生き続けられますように。
王に最も緊急な要件をお話ししてもよろしいでしょうか。
ザト、アズガド、話しなさい。
王よ、あなたご自身がこの命令をお出しになりました。誰にせよひれ伏してその像を崇拝しない者は火の燃える炉に投げ込まれるようにと。
その通りだ。
ところが王よ、お聞きください。バビロンの地域をあなたがお任せになった例のユダヤ人がおります。シャデラク、メシャク、アベデネゴですが、王よ、これらの強権な者たちはあなたに何の敬意も示しておりません。
何？
あなたの神々に仕えず、あなたがお立てになった金の像を崇拝しておりません。
あるよく、シャデラク、メシャク、アベデネゴを見つけ出し私の前に連れてくるのだ。
直ちに我が主よ。
お前たちはシャデラク、メシャク、アベデネゴと共にいた。それなのに彼らは象の前でひれ伏さなかったのか。
王よ、私どもは彼らの横に立っておりました。そして楽器の演奏が始まったとき、私とアズガドはひざまずき、王よ、まさにあなたがお命じになった通りに金の像の前にひれ伏したのでございます。
しかし王よ、私どもが見るとなんとシャデラク、メシャク、アベデネゴはまだ立っており、像の前にひれ伏していないではありませんか。
私どもは憤って彼らに話したのですが、王よ、彼らはそれでも像の前でひれ伏すのを拒んだのです。
ひれ伏すのを拒んだ。
我が主よ、このように威張って拒んだのです。 あいつらはバビロンの神々をあざけったんだ。
そして王に対してあらゆる種類の暴言を吐き、
王に対して、
学士たちが楽器の演奏を終えるや否や、私どもは立ち上がり急いでここに、王よ、あなたにそのことをお伝えするために参ったのです。
分かった。
王よ、あなたは極めて寛大にも、彼らがただの奴隷に過ぎないにもかかわらず、彼らを王国の高い地位に高められました。そして王よ、あなたご自身、誰にせよひれ伏して崇拝しない者は即刻火の燃える炉に投げ込まれるであろうとお命じになりました。
三人を見せしめにしてやる。もしこれがユダヤ人たちの知るところとなり、それでもなお何も行われないとすれば、すべてのユダヤ人は金の像の前でひれ伏すのを拒むことだろう。そうなれば王国が分裂してしまう。
王は賢い。王国は一つにされなければなりません。
あなたがこの男たちを罰するのは当然なことです。バビロンで捕虜になっているくせに、奴らはふんぞり返って、まさに王の命令を無視したのです。
シャデラク、メシャク、アベデネゴ、お前たちが私の神々に仕えず、私が建てた金の像を崇拝していないというのは本当なのか。
王よ、行く時も定めなく生き続けられますように。私たちが金の像の前でひれ伏さなかったというのは本当です。私たちが仕えている神は妬む神であり、他のどんな神の前にもひれ伏してはならないとお命じになりました。
王よ、私どもがお伝えした通りでございます。
王よ、見てください、彼らはあなたを無視しようとしているのです。それもあなたの顔に向かってです。
お前たちの神はベルテシャザルの、お前たちが言うダニエルの神だ。その方は神々の神、また秘密を解き明かす神である。しかしその神もユダヤ人たちをバビロンの王の手から救い出すことができなかった。お前たち自身の預言者たちでさえ、バビロンの王に従順なものとなるよう、その方の名によって命じているのだ。
王が定めなく生き続けられますように、王は私たちの預言者たちによく通じておられます。しかしながら、それら神の代弁者たちは、私たちがその方の代わりに他の神々を崇拝したゆえに、私たちに対して怒っておられるとも述べております。
私はお前たちの神に仕えるのをやめるようにと言っているのではない。ただバビロンの神々にも仕え、私が建てた像にひれ伏すようにと言っているだけなのだ。ここには王国のすべての役人たちがいる。カルデア人、そして私が征服した国々からの者たちだ。私はどうあっても民のすべてを崇拝の面で一つにしたかったのだ。バビロンの神々は諸国の神々よりも強力であることが証明されてきた。私は必ずバビロンに従うすべての民にバビロンの神々に身をかがめさせる。
王は神々の知恵を持って話しておられます。ただこの方法でのみ、私たちは民の忠誠を確実なものとし、
さらにバビロンの威力を保つことができるのです。
お前たちは自分がこのバビロンの地の奴隷であることが分かっているのか。囚われの民なのだ。お前たちが生きていられるのはバビロンのおかげなのだ。それでも私は寛大さを持ってお前たちに誉れを与え、私自身の食卓から養い、信頼のおける地位にまで高め、バビロンの地域の管理者にならせたのだ。
王よ、彼らはこのような仕方であなたに仇を返しているのです。
私たちは王を侮っているのではない。王よ、私たちはあなたに不忠説なのでもありません。私たちは王の法令に従い、それを誠実に施行しています。ただ私たちの神の律法に関してだけは妥協できないのです。
いつまでもあなたを侮っているのを、王よ、ご覧ください。
王の辛抱を限界まで試すつもりか。王がお前たちの無礼と公然たる犯行にどれほど長く耐えておられるかを見ろ。
王の言葉は全ての民に対して発せられている。私の命令が変わることはない。それでもし今お前たちに用意ができていて、角笛、笛、ギター、三角ごと、弦楽器、またバグパイプ、その他あらゆる楽器の音を聞くときにひれ伏して、私の作った像を崇拝するというのであれば、それでよろしい。 しかし崇拝しないのであれば、お前たちは即刻火の燃える炉に投げ込まれるのだ。一体どんな神が私の手からお前たちを救い出せるのか。
ネブカドネザルよ、私たちはこの件でお返事申し上げる必要はありません。
もしそうとあれば、私たちの仕えている神は私たちを救い出すことがおできになります。火の燃える炉の中から、そしてあなたの手から、王よ、私たちを救い出してくださるのです。
そしてもしそうされないとしても、王よ、ご承知ください、あなたの神々は私たちが仕えているものではありません。あなたが建てた金の像を私たちは崇拝いたしません。
ではお前たちは火の燃える炉に投げ込まれるのだ。そして我々はお前たちの神がお前たちを私の手から救い出せるかどうかを見てやる。ザト、炉をいつも熱するよりも7倍熱くするように。アルヨク、これらの者たちをマント、衣、また帽子、その他の衣服をつけたまま縛り、火の燃える炉の中に投げ込むのだ。 アルヨク、私の前に来て、あなたが私のこの目でぜひ見てほしいと思った、その不思議な出来事が一体何なのかを説明しなさい。
王よ、行く時も定めなく生き続けられますように。王がお与えになった命令通り、シャデラク、メシャク、アベデネゴは火の燃える炉の中に投げ込まれました。しかし王の言葉が非常に切迫したものであり、炉の熱があまりにも凄まじかったため、シャデラク、メシャク、アベデネゴを運んでいた強健な男たちは火の炎によって焼け死んでしまいました。シャデラク、メシャク、アベデネゴの3人は縛られたまま火の燃える炉の中に落ちたのですが、しかしその時、
あ、我々が縛って火の中に投げ込んだのは3人の強健な男たちではなかったか。見よ、私には4人の強健な男が火の中を自由に歩いているのが見える。しかも彼らは何の害も受けていない。4人目の者の姿は神々の子のようだ。
王よ、ご覧ください、何も燃えていません。彼らの衣服でさえ何も損なわれていないように見えます。ただ縛り縄だけは燃え尽きたに違いありません。彼らは自由に動き回っているからです。
シャデラク、メシャク、アベデネゴ、至高の神のしもべたちよ、出てきてこちらへ来なさい。シャデラク、メシャク、アベデネゴの神が褒めたたえられるように。その方は神を信頼し、王の言葉をさえ変えて自分の身を引き渡したしもべたちに使いを送って、これを救い出したのだ。それは彼らが自分たちの神のほかはどんな神にも使えようとせず、崇拝しようとしなかったためである。アシュペナズ、このことを書き留め、これが実行されるよう見届けなさい。私から命令が発せられている。すなわち、いかなる民、国民、言語の者にせよ、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神に対して誤ったことを言う者がいれば、その者は手足を切り取られ、その家は公衆の便所とされるように。この方のように救いを施すことのできる神は他にいないからである。
をこんな風に考えたことなかったわ。とってもリアルで、私ほとんど炉の熱を感じちゃったぐらいよ。
そうだね、お父さん。お父さんは僕がこれまで考えてもみなかったようなことをたくさん目立たせてくれたよ。例えば、このすべてに真正面から立ち向かっていたとき、3人はどんな風に感じたかっていうような点をね。
これでみんながおさらいすることになるね。あ、そうだ、私たちは3つの基本的なポイントに注意を向けようと言ってたんだね。それが何だったか覚えてるかな？
私覚えてる。最初は、3人がエホバに仕えるのをやめさせるためにサタンが使った道具は何かでしょ？
そうよ、ゆかり。それは何だったかしら？
みんな良心に反することを3人のヘブライ人にさせようとしたわ。
そうだね、ゆかり。そして私たちはそれを何と呼んでるかい？
仲間の圧力。ちょうど僕たちが話していたことだ。
その通りだ。その圧力はどれほど大きかったと思う？
かなりひどかった。多分彼らは自分の民からの圧力を受けていたと思うな。そのユダヤ人たちはバビロニア人に合わせたいって思っていたからね。
その通り。
それに彼らは確かにバビロニア人の群衆、何千もの人々全員が像にひれ伏し、それに加わらないために苛立っている人々と共にいたんだ。彼らは確かに目立ったに違いない。
それから彼らは火の炉に直面しなければならなかったわ。ね、お父さん、彼らは本当にエホバが助けてくださるかどうかわからなかったんでしょ？
いい点だね、ゆかり。彼らはエホバがそうできることは分かっていたんだ。でもどうなったとしても忠誠を保つつもりだったんだよ。たとえ死に直面してもね。そこで2番目の復讐の質問が浮かび上がってくるんだけど、それはこの3人の若者たちが全ての圧力に抵抗できるようにさせたものは何かだったね。
たくさんあると思うんだけど、勇気でしょ、大胆さでしょ、力でしょ。
愛。
ただし今なんて言った？
あ、愛って言ったんだ。本当のところ結局はエホバをどれだけ愛していたかということだと思うんだ。どんなものも彼らを妥協させることはできなかった。
素晴らしいわ、ただし。
見事な答えだね、ただし。ゆかりの答えも合っていたよ。彼らには勇気と力が必要だったね。二人ともそういう人になりたいと思う？強くて人が何と言おうと自分が信じていることをしっかり守る決意をしている人に。
そう。
よし、じゃあただしが言ったことに戻るけど、最も大切だったことは、そしていつでも大切なのは愛。そう、エホバ神に対する愛だ。それが私たちをエホバに忠接にならせ、忠誠を保つことができるように助けてくれるんだよ。さて、誰か3番目の復習の質問を覚えてるかい？
私覚えてる。それって私たちの毎日の生活についてよ。思い出した。私たちはどのように彼らの模範を役立たせることができるか、つまり3人のヘブライ人の模範をね。
そうだね、ゆかり。ところで2人はもう彼らの話が単なる古代の歴史のようには感じていないよね？
僕はもう感じてないよ。
私もよ。
彼らは基本的に僕たちと同じ問題に対処したんだ。そして成功した。
その通りだよ、ただし。それじゃあ彼らの模範にどのように見習えるか、もう少し具体的に話し合ってみよう。若い人が尋ねるの本を出して、それが仲間の圧力について何と言ってるか見てみようか。二人が将来この問題にもっと上手に対処するという目標に到達するための実際的な方法が見つかると思うんだ。でもまずこのことをちょっと聞いてもいいかな？シャデラク、メシャク、アベデネゴが自分たちの直面したどんな圧力にもくじけなかったとき、エホバはどのように感じられたと思う？
誇りに思っておられたに違いないわ。
そうなんだよ、ゆかり。そしてそれは君たち二人が仲間の圧力にくじけないときに、お母さんやお父さんが二人に対して感じる気持ちと全く同じなんだよ。お父さんたちは二人が毎日本当によくやってることがわかるよ。もし少し直さなければならないことがあっても大丈夫。二人ともそれを解決できることを知っているし、お父さんたちはいつでも助けてあげようと思っているんだ。もっと重要なのは、そうできることをエホバがご存知だということなんだよ。二人はエホバの心を喜ばせることができるんだ。シャデラク、メシャク、アベデネゴと全く同じようにね。
若い皆さん、皆さんは確かに 家族のすべての聖員、またここにおられるすべての人たちと同じように、エホバの心を喜ばせる特権を持っています。しかし、私たちはそうするでしょうか。その答えはかなりの程度、私たちが行う神の言葉聖書の研究と黙想の質にかかっています。かつて忠実な油注がれた兄弟が語った通りです。私たちは神の言葉をその印刷されたページから取り出し、私たちの心の中に取り入れなければなりません。そうです。私たちはそれを生きたものにしなければなりません。私たちは自分の家族が聖書中に記録されている劇的な出来事を思い浮かべ、思いの目を使ってそれらを現実的な仕方で見てほしいと思っています。しかし私たちには、いくらか調査するための時間を取ることに加えて、自分の思いを集中させる必要があります。そうするなら、これら聖書の記述を自分と自分の家族にとって、現実的で生き生きとしたものにすることができます。もしそうするなら、聖書中の忠実な男女は、単なる歴史上の人物以上のものになります。彼らは、生きた現実の見習うべき手本、私たちが毎日の生活の中で従うべき信仰の模範となることでしょう。それは確かに、家族が、いえ、私たちすべてが、エホバの是認される生き方に常にとどまり続けるよう助けるものとなるのです。